皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、12月の半ばに差し掛かろうとしています。結構ね、やっぱり12月は忙しいっていうこともありますけども、まあね、今年前半いろいろなものが延期になったということで、ちょっとね、まだまだ大変なんですけども、その、余波といいますかね、いろいろと仕事が忙しくなってきている状況ではありますけれども、今日もね、しっかりと温暖化問題に関する、最新動向をお伝えしたいなと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日もね、いくつかニュースがあるんですけれども、その前に大山崎町ね、もう京都の南の方なんですけども、そこで温暖化防止の、まあ、ワークショップといいますかね、町民の方たちが10何名集まっていただいて、私の方から温暖化の、ね、状況、パリ協定のことなどをお伝えして、それから電気をね、どうやって選べばいいんだろう、エネルギーはね、どうして、ね、できて、どういうね、CO2 が出てるのかみたいなところと、それからもう一回はね、食べ物どうやって選ぶのがいいのかなとね、フードマイレージとかですね、まあ、地産地消のことというようなことで、お伝えをしてですね、まあ、これが大山崎町もですね、2050年、実質ゼロっていうのを宣言をしていますので、まあ、宣言しただけでは、ね、実現できない。そして、まあ、町の方もね、いろいろ政策っていうのを打つかというふうに思うんですけども、計画を作ったり、それに加えてね、やっぱり住民の方たちがどんな、ね、ことをしていくかっていうようなこともね、重要ですので、しっかりと温暖化問題についての情報をね、知っていただく。まだまだね、私もお話をしてて、こうね、伝わっていない情報っていうのいろいろあるなということでね、改めて気づいたところなんで、しっかりとね、こうね、まあ、いろんなものがね、動いていますので、2050年脱炭素に向けた、まあ、なんて言いますかね、後押しになっていけばいいかなというふうに思っていまして、どんどんとこういうね、住民の方々と一緒に、学び考え、そしてね、実践するものをね、進めていきたいなというふうに改めて思ったところであります。はい。とはいえですね、ニュースなんですけども、観測史上3位以内の暑さの見通し、温室効果ガス削減をっていうことはね、世界気象機関が今年世界の平均気温ね、観測史上3位以内の暑さになるという見通しを、示したということなんですね。で、まあ、1月から10月までの平均気温がね、産業革命前と比べてもう 1.2 度高くなっているということなんですね。で、今年はね、ラニーニャ現象が発生しているんですね。で、ラニーニャ現象っていうのは世界の平均気温を下げる傾向にあるんです。でもそのね、そういうものがあるにもかかわらず、最終的には、まあ観測史上最も暑かった4年前や、その次に暑かった去年にね、匹敵するというようなことですね。特にシベリアなんかでは一部の地域で平年よりも5度高くなったというようなね、ことがあったということで、まあ、このままね、1.5 度以内に私たちは抑えないと大変だよっていう中で、4年後には、もう超えてしまう可能性もあるんじゃないかということで、温室効果ガスの削減に向けて、一層の取り組みが必要だとしているということですね。はい。もう一つね、自然状況の中でどうしていくかということなんですけども、山形県ですね。まあ、山形といえばね、さくらんぼが有名なんですけども、まあ、今世紀末にね、20世紀末に比べて 3.4 度から 5.4 度上昇するかもしれないというね、気象庁のね、予測もあるわけなんですね。その、まあ、気象庁の予測でそれぐらい上がればですね、 山形は本当にね果樹栽培が盛んなんですけども、やはりこのままではいけないということで、いろいろ、まあ、取り組んでいるわけなんですね。でこの地域にしては珍しい柑橘果樹がね、葉を茂らせているということなんですが、山形県は、地球温暖化に対応した農林水産研究開発ビジョンっていうのをね、策定して、温暖化で農作物の適地が移動するということで柑橘類の試験栽培を始めたということですね。まあ、柑橘類といえばね、和歌山であるとか、あるいは四国とかね、九州のあたり、瀬戸内のあたりが有名なんですけども、まあ、山形でね、もう本当に、大変なっていうことがあるんですけども、レモンやライムなどはやっぱり山形の冬の寒さにね、耐えることができない。ただ、すだちは冬の寒さにも耐えているということなんですね。まあ、こういうことをね、いろいろしていくわけなんですけども、まあ、みかんなんかもね、ちょっと糖度が上がらなかったということなんですが、すだちはですね、まあ、品質も良くなっているということなんで、何年かに一度の寒波をね、どう乗り越えるかということもあるんですけれども、まあ、今後研究を続けていくということですが、農業経営を考えるとやはり山形の果物はサクランボやラフランスだというね、これまあね、続けていきたいということなんですが、まあね、本当にこう気温が上昇しちゃうとこういうね、農業、私たちの食べ物にね、直結するというようなことがあります。で、そういうところでですね、政府がガソリン車の新車販売を2030年代半ばに禁止をするということね、調整に入っているということなんですね。まあ、2050年までに CO2 ね、実質ゼロということなので、ガソリン車の販売は、いち早くゼロにする必要があるということなんですが、ただですね、これ、今回はまだハイブリッド車とかね、まあ、電気自動車ということなんですけども、なかなかね、これがうまくいくのかどうかっていうのは問われているんですね。で、日本はこれまで新車販売台数に占めるガソリン車の割合を2030年に30%から50%に引き下げる目標を、出していたんですけれども、これちょっとね、出遅れているということなんですね。で、なんと日本では2019年430万台乗用車がね、販売されているんですが、この6割はやはりガソリン車とディーゼル車が占めていて、残り3割が、ハイブリッド車なんですね。電気自動車というのはなんと 0.5% にとどまっているということなので、なかなかですね、これを、主力にするっていうのもね、難しいということは、まあ、もう10年でですね、ガソリン車の販売は、まあ、なくなるというところになるんですが、ただですね、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、そして、燃料電池車は、まあ、その禁止じゃないよということなので、ちょっとね、まだ外国に比べたら弱い政策と言えるかもしれませんが、まあね、そういうことは進んでいくのかなというふうに思っているところです。このあたりね、もっとスピード感持ってと、あるいは、車そのものをね、どうするのかっていうことは、問われてくるのかなというふうに思います。はい、そういう中でですね、政府の方で再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース、ちょっとね、堅苦しい名前なんですけども、まあ、再生可能エネルギーをね、どうしていくか、その規制なんかがね、邪魔じゃないんだろうかというようなことで、検討するタスクフォースっていうか、検討会が、始まっているんですね。これはまさにですね、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、規制改革や革新的イノベーションの推進など、ね、政策を総動員することが、急務であって、中でも再生可能エネルギーの主力電源化や最大限の導入というのが非常に大きな鍵を握る。ただその障壁となる規制、 関連府省庁や各自治体にまたがって、縦割り行政等に起因する構造的問題もはらんでいると、ね、そういうことで網羅的かつ横断的にスピード感を持って取り組まなければ、まあ、これもまさに役所が書いた文書だなと思うんですけども、このタスクフォースの開催趣旨を、ね、紹介をしているんですが、再生可能エネルギー等に関する規制等を総点検し、必要な規制見直しや見直しの迅速化を促すことを、ね、目的に、開催をするということなんですね。で、再生可能エネルギーは分散型でレジリエンスに優れ、新しい雇用を生み出し、地域の経済循環にも資すると。輸入化石燃料に多く依存する、ね、日本にとって極めて優位性の高い、純粋な国産エネルギー源ということなんですね。まあ、これはもう言うまでもなく分かっていることであって、我々もね、再エネ転換ということをずっと言い続けて、ようやく政府の方でこういう、表現になってきたなというふうに思うんですけれども、立地制約、系統制約、市場制約などね、政策要因が存在するので、それをね、どういうふうにね、課題を乗り越えていくかというような、検討を、まあ、進めていくということで、12月の初めにですね、第1回が開かれてですね、第1回では、フル活電の、ね、アセスメントのことについてのお話であったり、あるいは容量市場の、ね、お話であったりというようなことで、まあ、非常にこうね、ライブの中継といいますかね、YouTube に上がっていますので、その模様を聞くことができるんですけれども、委員の方々もですね、自然エネルギー財団の方とかね、それに専門の方が、加わっていて、まあ、非常にこうね、問題点が指摘される、外国では、こうなっているけど日本がねまだまだ、こう追いついてないじゃないか、じゃあどうしていったらいいのかということでね、容量市場なんかは、まあ、まずはね一旦こうね凍結したらいいんじゃないかっていうようなことをね、言う中で、なかなか、今もう始まっているのをそうこう簡単に、変えれないなというようなところなんですけども、まあこれを見直しをね、絶対にしなきゃいけないということでありますし、風力発電なんかもこれからどんどん増やしていく中で、規制を、まあね、どう良くしていくかというようなことがね、言われてて、環境省がね、風車の、アセスメントの管轄なんですけども、管轄を変えなきゃいけないとまでね、この大臣がねおっしゃってたりするということで、非常にまあこれからね、こういうことが検討されてね、うまく、いい方向につながればいいんじゃないかなというふうに思ってご紹介をさせていただきました。ということでね、今日もいくつかのニュースであったりご紹介したんですけれども、なかなか温暖化ね、危機的状況はまあまだまだ続く中でね、いろいろこうね取り組んでいければいいかなというふうに思っております。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。